こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。診療点数早見表2026年度版以下は、医学通信社が刊行する2026年度診療報酬改定2026年6月施行に準拠した以下診療報酬の実務参照書である。診療所病院で行われる保険請求では、診療行為ごとの点数だけでなく、算定要件、通則加算、施設基準、通知材料価格基準などを相互に確認する必要がある。本書はその分散しがちな情報を一冊に集約し、受付医療事務請求担当者が必要事項へ速やかに到達できるよう構成した大型の点数表である。基本診療料、特計診療料、薬剤料、特定保険医療材料料などを対象とし、改定箇所の表示、フルカラーの分類、算定例、Q&A 詳細な作引きを特色とする、制度を初歩から講義する入門書というより、日々の算定判断とレセプト作成点検を支える実務用ハンドブックとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に2026年度改定の影響を。変更表示から実務確認へつなぐ設計、診療報酬改定期の請求実務では、新しい点数はいくつかだけでは対応できない。算定要件、対象患者、実施回数、併算定の可否、届出を前提とする加算、記載事項までが同時に変わり得るためである。本社は2026年度改定による変更箇所をマーキングし、現行運用の中で確認すべき部分を見つけやすくしている。この機能の意義は、全ページを吸盤と照合する負担を軽くし、見落としが請求漏れや軽戻につながるリスクを抑える点にある。もっともマーキングは改定内容の理解そのものを代替するものではない。利用者は印のある項目を起点として該当する通則通知、施設基準、事務連絡、 Q&A まで確認する必要がある。本書はその連続した確認を一冊内で行えるようにし、改定情報を単なる一覧ではなく、日常の算定判断に接続するレセコンの設定確認、院内マニュアル更新、職員への周知に際しても、改定事項の所在を共有する基準資料として使いやすい。次に、基本診療料から特計診療料までを制度上のつながりとして参照する。本書の中心は以下診療報酬点数表であり、初再診料、入院料等を含む基本診療料と、医学管理、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、処置、手術などの特計診療料を体系に沿って収載する。これは項目名と点数を調べるだけの辞書的構成ではない。保険請求では、ある診療行為の算定が基本診療料の扱い、患者の入院外来区分、実施場所、とか項目との関係に左右されることがある。そのため、点数表の章立てに即して制度全体を見渡せることが重要となる。例えば入院に関する請求では、入院基本料、加算、特定入院料、短期滞在手術等基本料を切り離して読むだけでは不十分であり、適用条件を横断して確認しなければならない。本書は高密度な紙面と一覧性を掲げ、こうした関連項目の照合を支援する。診療内容を保険制度上の請求単位へ正確に翻訳するための共通の参照基盤として機能する。さらに、通則加算、施設基準を結び、算定可能性を多面的に点検する診療報酬の実務で難しいのは、個別項目に点数が載っていても、それだけで算定の可否が確定しないことである。通則には算定の共通ルールが置かれ、加算には対象となる患者行為、時期の条件があり、さらに施設基準には人員配置、設備届出など医療機関側の要件が定められる。本書は通則加算の適用項目に記号を移し、施設基準の該当ページを明記することで、この算相の確認を行いやすくしている。これは特に診療部門から依頼された請求可否の紹介や算定開始前の運用検討で有用である。担当者はこの行為を実施したという事実だけで結論を出さず、患者要件、診療録上の根拠、届出状況、併算定関係を順に点検できる。関連規定を別資料へ探しに行く回数を減らせる点も、時間制約の強い窓口請求業務に適する。ただし、実際の請求では最新の公式告示、通知や審査支払期間の取り扱いの確認も必要であり、本課はそれらを読み解き、運用に落とすための中核資料と捉えるべきである。そして、算定例、 Q&A 独自解説が条文読解と請求処理の間を補う。診療報酬点数表は正確性を優先する制度文書であるため、初学者には要件の読み分けや例外規定の位置づけが把握しにくい。本書は原則となる点数規定の修正に加え、オリジナルの解説、算定例、Q&A を設けることを特徴としている。これらは公式規定そのものに代わる法的根拠ではないが、実務上どの条件を確認すべきか、どこで判断を誤りやすいかを整理する補助線になる。算定例では複数の診療行為や加算が関係する場面を請求単位で考える訓練につなげられる。Q&A は似た項目の区別や適用範囲に関する疑問を作引だけでは解消しにくい場合の入り口となる。 重要なのは解説を結論の暗記に用いるのではなく、該当規定へ戻るための案内として用いることである。経験者には確認の迅速化を、移動直後の事務担当者には規定を読む視点を与える構成であり、制度文書の網羅性と現場での読みやすさを両立させようとしている。最後に材料、薬剤、患者負担まで含め、請求の周辺条件を一冊で確認する以下の請求業務では、診療行為の技術量だけを把握しても請求は完結しない。使用した特定保険医療材料の扱い、薬剤量、材料価格基準、入院時、食事療養、生活療養、患者負担や医療保険制度の基本的な枠組みなど、関連する条件を確認する必要がある。本書は特定保険医療材料量、薬剤量、点数表の体系内に置くほか、材料基準、療養担当規則、介護保険との給付調整などの関連情報も収載対象としている。この包括性は、受付、会計、レセプト点検、診療部門の間で情報が分断されることを防ぐ上で意味を持つ。例えば在宅医療や入院医療では医療保険と他制度の関係、実施行為と材料の関係を合わせて確認する場面がある。一冊で参照の起点を確保できれば判断の前提を共有しやすい。一方で、個別の材料の使用目的や臨床的適用を深く学ぶ専門解説書ではないため、必要に応じて材料ガイドや臨床資料と補完的に使うことが適切である。結論として、本書の主な読者は、病院診療所の医療事務、受付会計担当者、レセプト点検担当者、診療報酬改定への対応を担う管理者である、医師事務作業補助者や診療部門からの算定懲戒に対応する職員にとっても共通の確認資料になり得る。特に改定直後に変更点を把握しながら、個別の算定要件、通則加算、施設基準、材料関連規定を往復して確認する業務に適している。1800役を超える分量は通読向きではないが、フルカラーの分類、改定マーキング、関連ページへの案内、算定例 Q&A、 緻密な作引きによって必要な情報へ短時間で到達することを重視している点が強みである。単に告示本文を収録した点数表と比べると、実務上の参照性と規定間の連結を前面に出していることが差別化要因となる。また、外説中心の医療事務入門書と比べれば、現場で必要となる細かな条件確認に強い。もっとも、本書だけで曖昧な事案を最終判断するのではなく、公式の最新通知、疑義解釈、所属機関の運用ルールと照合して用いることが重要である。ご支援いただける場合は、医学通信社、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。